しもし、テレフォン人生相談勝野博です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日はどんなご相談ですか？
娘のことなんですけどね。
娘さんのこと。
はい、
はい、
離婚して2年半ぐらいになるんですけど、はい、養育士としてね、
はい、
一応お金は入れてローンをお金払ってもらってたんですよ。
はい、
それをね、2ヶ月前から、はい、お金が足りないから3万入れてほしい、4万入れてほしいって2ヶ月言ってきたんですよ。
はい、
でそれで2ヶ月目にね、娘がちょっと腹を立てて、
はい、
公証役場の方でちゃんとこう契約っていうんですか、
はい、
きっちり決めた話やのに、なんでそんなことお母さんに言ってくるのっていうことで怒ってメールをしたんです、相手に。別れた旦那さんの方にね。
はい、
そしたらそれを向こうの再婚したお嫁さんが見て怒ってね、養育費を払ってるのにその感謝の気持ちを持ってない言うて怒り出したんですよ。
はい、
で私、その人が子供もできててね、その臨月まで働いたり貯金も果たして払ってんのに感謝の気持ちない言うて怒ってね、
はい、
でこの間裁判所の方に行くようになってたんでね、
はい、
でその時に電話一本して謝りの言葉なかったってまた怒ってるんですよ。
向こうの
相手のお嫁さんがね。
お嫁さんがね。
ええ、
あなたおいくつですか？
私ですか？
はい、
61です。
61歳。
はい、
家族構成を教えてください。
はい、主人と2人暮らしです。
ご主人はおいくつですか？
66です。
16歳。
はい、
それで娘さん。
私の娘は38歳と40歳の娘がいます。
40歳ですね。
はい、
お二人だけですか？
はい、そうです。
どちらですか？その
長女の方のことなんですけどね。
40歳のね。
はいはい、
が離婚されたわけですね。
そうなんです。
でお子さんが
6年生と中3の子がいてます。
このお子さんは面倒見てるわけですね。
娘は面倒見てるんですけどね。
はい、
で1回2人があって養育費がちょっと払えないから、はい、ちょっと免除してほしいいうことを2人で話したんですよ。
はい、
でその時ちょっと喧嘩みたいになって、そんなバカなこと言わんといてほしいって、絶対払ってもらうの困るからっていうことで別れたらしいんですけどね。
はい、
で話にならないから言って相手が裁判所の方に行ったんですよ、家庭裁判所に。
はい、
免除の件っていうことでね。
はい、
で娘も先日裁判所の方行ったんですけど、
はい、
相手は4万円か 4万7千円ほど出してほしいって言ってきたんですよ。
4万？
4万円か4万7千円って言ってました。
4万7千円。
で娘は、私は2万ぐらいしか、免除できへんと、生活できないからって言ったんですけどね。
はい、
次の日にまた相手から電話あったんですよ、私の方に。
はいはい、
もうこんな状態やったら家売らなしゃあないから、家売ろうと思ってるけどって言うからね、はい、家売っても残り1200万あるんだったら借金かなり増えるよって言ったらね、
はい、
それやったら、なんやったら4万ぐらい払ってくれたら一回嫁さんと相談するっていうことで、はい、今話は止まってるんですけど、
はい、
それと一番気になってることがね、
はい、
例えば自分今住んでるとこ6万円払ってるらしいんですよ、相手がね。
はい、
でうち の、 その上、下の子が高校卒業した時にこの今娘が住んでる家に戻ってこうと考えてるみたいなんですよ、
元のご主人が。
そう、そしたら、はい、その6万円っていうお金浮くでしょう。
はい、
でこっちの6万7千円を払い続けたらええっていうふうに考えてるとこがあるんですよね。
はい、
でそれでね、家をお嫁さんがどんなんか見に行きたいって言うんですよ。
はい、
でその娘がね、そんなね、家の中まで見てほしくないと。別れた旦那ならいいけど、やっぱり所有権を持つ、旦那ならいいけど、お嫁さん他人なんだから、プライバシーに関わることやから入ってほしくないって言うんですよ。
はい、
それをね、居住権の許可なしでは他人は入れないっていう、そういうことを相手に言えるのか、それをちょっとお聞きしたくって。
はい、今日のご相談内容としたら、そういうことですか？
その見に来るのをね、
はい、
お嫁さんが、
はい、
別れた旦那はいいけど、
はい、
その再婚した女は家の中入ってほしくないって言うんですよ。
はい、
で私は行くようになってるんですけど、
はい、
娘は顔合わせたくないからって言うから、
はい、
なんかそれをその他人が入 入らないでほしいっていうことを相手に言えるのかどうかということをね。
それが今日のご相談内容ですね。わ、はいはい、かりました、
はい、
それではですね、今日はこちらに弁護士の酒井誠先生いらっしゃいますので、はい、お話を伺ってみたいと思います、
はい、
先生、
はい、すいません、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと関係が分かりづらかったところがあるので、
はい、
最初にそれだけ確認させてもらいますね、はいはい、あなたのお話を聞いていると、お嬢さん、あなたの娘さん、はい、長女さんね、
はい、
まあ、小6の男の子と中3の女の子と3人暮らし、
はいはい、
でその3人暮らししているのは、これはマンションなんですかね。
いや、一戸建てなんです。
一戸建て、
はい、
それでそれを別れた夫のものなんですね、その建物、
はいはい、
で離婚をするときに、
はい、
旦那さんが、まあ、出て行って、元妻と子供2人がその家族が住んでた家に残ったと、こういう感じですか。
はいはいはい、
でそこはいつまでそこに住めるという約束になってるんですか。
あと6年ですね。
例えばお子さんのどちらかが高校出るとか大学、
下の子が高校出たら、ね、家を出るっていう約束なんです。
そこまではその家にタダで住めると、
はいはい、
そういう約束ですね、
はいはい、
なるほど、
はい、
だからそれはさっきおっしゃったけど公正証書かなんかにして作ってあるのかな。
作ってるんです、
うん、ところが、まあ、ちょっと養育の話はあんまり今深入りしないでいきますけども、
はい、
なんか養育費のことで苦しいということから始まって、
はい、
家を売るとか売らないとかっていうことを元の夫が言い始めて、
はいはい、
でその関係で痛み具合を見に来るって話になったんですか。
そうなんです。家売ってもね、多分ね、娘と電話したら喧嘩になるから私にいつもしてくるんですよ、
はい、
で家売ってもローンは残るしね、うん、11坪ぐらいの家だったらなかなか売れにくいから、また競売にかかったらまたさらに値段下がるから、もしかしたらその家で住もうかなってとも考えたりもしてるんですって言ったんですよ。
でその住もうかなっていうのは、
はい、
さっきストレートに聞いてるととってもおかしな話で、
ええ、
別れた奥さんとその奥さんとの間にできたお子さんが住んでるところに、
ええ、
新しい奥さんとその旦那さんが戻ってくるって、こういう話、
そうそうそう、
一緒に住むんじゃないんでしょ。
違います。
でそのお嬢さんたちはどこに住むんですか。
だからどっかもうね、借家でもマンションでも仮な、まあ、子供らがやっぱりもう働くようになったらいくらか入れてくれるやろから、なんとかやっていけるやろっていうことで。
だけどまだ中3と小6だから、そんなまだ稼げないでしょ。
でももう高校卒業したら出るっていうことやからね。でも上の子はもうあと3年でしょ、う
ん、で下のお子さんあと6年でしょ。
6年ね。だからあと6年ですよね。
で、あと6年後の話をするのに、なんで今見に来なきゃいけないって話になって。
ですね、私もそれを言うんですけどね
約束より前に遡って、
はい、
もうこのうちから 出ようかとか出てもいいとか言ってるんですか、お嬢さんは。
もう言ってるんです。
それは今でもいいって言ってるんですか。
いや、今はちょっとやっぱり今はまだ子供にお金かかるから。
でだから分かりました、じゃあ今じゃなくていつ、
はい、だから6年後ぐらい
でしょ、はい、だからそうするともともと約束した通りのことをお嬢さん言ってるだけだから、
はい、
まだ6年先の話なんで、
ええ、
今見に来られたって、
ええ、
お嬢さんにしてみたら何の意味もないじゃないですか。
ですよね。それを娘も言うんですよ。でも向こうが来るって言うからね。
だって見に来られたって、
ええ、
お嬢さんちゃんと公正証書に権利が書いてあってね、
ええ、
お金払ってね、使用貸借って書いてあると思うんですけど、ええ、それは法律的な権利があるので、
ええ、
持ち主がどんなことを言ったってそれは通らないですよ。売りたいとか言ったって、
はい、
でじゃあお質問された点の答えをまず言っちゃいますけど、
はい、
元夫だろうが誰だろうが、
はい、
ある家に権限を持って住んでる人がいるわけですから、
はい、
自宅としてね、
はい、
そこに住んでいる人、まあ、そこの住む権利を持っている人が、
はい、
中を見ていいよってあげなかったら、はい、誰も中になんか入れないですよ。
そうですよね。
それは元夫だろうが、はい、元夫の今の奥さんだろうが、それはダメに決まってますけど、
ええ、
警察だって入れないですよ。
そうですよね。
テレビドラマでよくやってますよね、
ええ、
捜索令状とかいうのを裁判官が許可しないと、
ええ、はい、
国だって入れないんですよ。
そうですよね、
うん、だから、
ええ、
それを持ち主だからって勝手に入れるなんてことはないです。お嬢さんがうんと言わなかったら、
ええ、
他人を入れる必要は絶対ないし、
はい、
他人は入っちゃいけないです。
これって相手にどう言ったらいいんですか。
嫌ですって言えばいいんですよ、
はい、
嫌ですって言って、
はい、
ここはちゃんと公正証書で約束をして、
はい、
下のお子さんが高校を卒業するまでは、
はい、
私たちが住む権利がありますと、
はい、
で、そういう権利があるところに、はい、いかにその建物を持っている、ね、
はい、
方だろうと勝手に入ることはできませんと、それは弁護士さんに聞きましたと言ってください、はいはい、
あ、そうですか。
どの弁護士に聞いても同じこと言うと思いますから。
あ、そうですか。
だから誰であろうとね、
はい、
自分が入っていいよと言わなかったら勝手に入れませんから。
あ、そうですか。
私が嫌だと言えばダメなんですと。
あ、そうですか。
法律はそういうふうになってるらしいですと、
ええ、
そういうふうに聞きましたって言って断ってください、嫌だったら。
あ、もう嫌って言うと、だから元の旦那をね、元の旦那だったらいいんやけどって言うんですよ、
うん、だから旦那さんだったらいいんだけどっていうのは、そのお嬢さんが旦那さんなら見せてもいいと言ってるだけの話ですから、
はい、
お嬢さんがいいと言えばいいんです。
あ、そうですか。
だけど、はい、その今の奥さん、
はい、
は嫌だったらそれは嫌ですと言えばいいんです。そこは区別しても全然問題ありません。
そうですか。
で、一緒じゃないと嫌だって言うんだったら、
はい、
旦那さんがね、元の、
はい、
じゃあ二人とも嫌ですって言えばいいじゃないですか。
あ、
ご質問に答えるとしたら、とにかく入れたくない人は入れなくていいと、はい、それだけ覚えてくださいね、
はいはい、
でそれが一つと、もう一つは養育費を約束して、最初の約束よく、はい、話してらっしゃらなかったけど6万7000円なんですか、
はい、
でそれが養育費として、
はい、
まあ、要するに養育費という形で住宅費を負担してくれてるということですね、
は
い、そうなんです。でお子さん2人の養育費が6万7000円で、はい、それを住宅ローンに直接払ってもらってるわけね、
はいはいはい、
でそれを負けてほしいと言ってきたわけ。
そうなんです。だからね、お金足らんかったらもうブラックリスト乗るから言ったんで、だから私1回目は3万円2回目は4万円振り込んだんですよ。
お母さんが振り込んだの。
そうなんです、まあ、やっぱりね、孫もかわいそうや思って。
なるほどね、そういうことだったんで、お母さんが肩代わりしたのね、そこを。
そうそう、
まあ、それあんまりお母さんがね出てくと本当に住むとこなくなったらお嬢さんのね一家困っちゃうから、ちょっと頭整理してもらいたいんですけど、
はい、
お嬢さん夫婦の離婚の際の条件の話と、
はい、
今住むとこないと困るんだけどって話を一緒くたにしちゃわない方がいいと思いますよ、
はあはあ、
だって結局それで得してんのは別れた旦那さんが約束守んないけど、
はい、
まあいいかってそういう話になっちゃってるじゃないですか、
はいはいはい、
でそうするとね、
はい、
向こうの別れた旦那さんは家庭裁判所に調停申し立ったんですよね、
はい、
でそこで6万7000円っていうふうに約束をしたけれども、
はい、
減額を認めてくださいっていう調停を申し立ててるわけですよね、
はいはい、
でそこにせっかく家庭裁判所っていう土俵があるんだから、
はい、
減額するのは納得できないかもしれないけど、
はい、
家庭裁判所の調停員や審判官の人たちがね、
はい、
まあ納得できないかもしれないけどこのぐらいの減額は仕方ないんじゃないですかっていう数字を言ってくると思うんですよ、
はいはいはい、
本当に理由があるんだったら、
はいはいはい、
でそれに従ってじゃあそれで応じるかどうかを決めればいいと思うので、
はい、
せっかくそういう土俵があるんだからそこでまず話を進めてね、
はい、
実際のところどのぐらいがやむを得ないのかっていうのを決める前に、
はい、
お母さんが4万払いますって言っちゃったら、
はい、
あんまり良くないんじゃないかと思うんですよね
もうとにかく来ないんだからそういう話ばっかりやからもう
なんかお母さんが言ってることって向こうのその約束破っている元の旦那さんにとってはラッキーな話に聞こえて、それは余裕があるんだったらそれも全然いいと思いますけどね。
余裕ないです
それまずね家庭裁判所の考え方聞いてみて、
はい、
どのぐらいが仕方ないんでしょうかって話で進めることが、
はい、
話が整理できるんじゃないかな。
で
それと、
はい、
元々のご質問のね、
はい、
入れないでいいんでしょうかってことに関しては、
はい、
これは娘さんが自分の家には誰も入れないって言ったら誰も入れませんから、
はいはい、
それはよく頭に入れておいてください、
はいはい、
そんなところでですかね、
はいはい、
よろしいでしょうか。
わかりました。
納得できましたか。
はい、どうもすいません、はい、もうややこしいもうお話になってしまって。
いや優しいお母さんですね
どうもすいません、
はい、じゃあどうもこれで失礼いたします。
ありがとうございました。はい、失礼します。